平谷祐希の夢は育つ。やほやほやほー、今夜もホットにお届けいたします。平谷祐希の夢は育つ、パーソナリティのひらにーこと平谷祐希です。お仕事終わって聞いてくれてる方、本当に一日お疲れ様でした。これからお仕事という方、お仕事前に聞いてくれてありがとう。お仕事中、勉強中の方は少しでも心がほんわかしてもらえたら嬉しいです。リスナーの皆様の幸せを願って、本日も心を込めてお届けいたします。今日はひらにーの一人語りということでお届けいたします。平谷祐希の夢は育つ、番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。はい、それでは早速番組始まってますけど、皆様もうね、あっという間に なんていうのかな、この今年度というんですかね、もう1年なかったことに誰かしてくれないかっていうぐらい、もうね、来年度というか今年度がなかった感じになるから、もう来年度どうしよっかみたいな、なんかそういう4月をどういう気持ちで迎えていいのかっていうのがなんかね、いつもと違うから難しいなとかって思いながら今過ごしてますけれども、皆様はどうですかね、気持ちがうまく切り替わって4月に向けてってなんかなってますかね。卒業式とかでなんかちょっと1年間ね、なんかなかったから1年前に戻ってくれればいいのにと思うぐらい、なんか複雑な感じで迎える4月、まあ桜はこの頃なんですけれども、今日はそんなあのひら兄が、今ね、やっぱり1年間コロナでどうしてもこう誰にも会えなくなって、ちょうどみんななんかこう声を出さなくなってしばらく経って、ちょっと需要があるというか、今オンラインとかに切り替わったりとか皆さんしてるけれども、じゃあオンラインでなんかなかなか相手に伝わらない、なんかもっとうまく伝えたいんだけどとか、なんかちょっと違和感を覚え始めた頃、今日この頃だと思うので、それに向かってちょっとなんか展開できたらいいなと思って今企画している、こう一生に一度受けたい授業というのをちょっと展開していこうと思って、あのひら兄が企画したのをファーストサウンド社長の檜山敦也さんと一緒に全国に行けたらいいなと思って、ちょっとそれについてお話できたらなと思います。まあ、一緒に一度受けたい授業っていうのは、やっぱり学校の項目で入ったらいいなと思うのは、やっぱ夢について話していくことっていうのもあるんですけれども、その夢っていうのは、まあ実際こう人と話したりとかするコミュニケーションがとっても大事で、それってボイストレーニングだよっていうことをずっと話したんですけれども、まあ何がなんか今悩んでる人とかすごい多いと思うんですよ。まあ、これはちょっとまた今日はまた別なんですけども、今すごい周りに悩んでる人たちっていうのは、今このタイミングで夢って言われてもってなっちゃう人が多いと思うんで、でも焦んなくていいんで、皆様一旦このコロナで全ての家事が失われて、後悔しようが、ね、海を荒波がもう後悔しようがなくなって、どっちの方に立てればいいか、なんかテレビとかではこの時期にチャンスをつかんだとか、この時期に利益を上げましたとかって、なんか あたかも放送してるけれども、ウーバーイーツとかも別にその時初めてなったわけじゃなくて、実際はもう1年前からやったけど、ウーバーイーツなんか全然使えねえよって言ってた人が、たまたまコロナ期でやってたからすごい上がったっていうわけで、その時初めてウーバーイーツいいねっつって、初めてすぐ始めて売れたってわけじゃなく、もうだからなんかすぐそこで、なんていうかね、やってて すぐなんかその対応できたみたいにテレビは報道するんで、そこは気をつけてくださいね。もう十分ずっと前から用意できてたのがたまたま対応できたってだけで、本当このコロナがチャンスって言って動いて、実際なんかそれで夢を叶えた人ってあんまりなんかそういうのは夢じゃないし、対応能力のイレギュラーだと思うので、それをなんか夢と勘違いして自分を追い込まないでほしいなってすごい思います。なんかこういうのがあったので皆様とシェアできたいんですけど、なんか劣等感がこう夢を邪魔するっていう、劣等感って絶対誰もがあると思うんですよ。なんか自分できねーとかあって、なんかそれがなんか夢っていうものを邪魔しちゃうと、その解決の仕方っていうので、こう未来との現実のギャップが自分を苦しめる。今すぐに始めてできる人なんて誰もいない。だから一応理想をこう3年後、ね、まあ3年後とか3ヶ月後、3日後、3週間後というか、自分がこうなりたいっていうのにちょっと設定し直して、今できてない心にちょっとゆとりを与えてください。今すぐできなくていいわけ。もうだから3年後にできてればいいじゃん。で、今これやりたいことは3ヶ月後にできてればいいじゃん。3週間後、3日後でいいじゃんと。今できてないと思いすぎて、もうダメだって思っちゃう。そういう気持ちができちゃうんで。で、心にゆとりが与えたら、そしたらね、まず、全部今できてないと思ってるこの現実。それをちょっと考え方を変えてください。ね、できてないんじゃなくて、できてるところもあるじゃんって。できてるところにちょっと向けて、できてないところもあるけど、できてるところもあるよね。このできてないところを今指摘されてるのかな。このできてないところを、なんとか3日後までになんとかしようと思ったら、案外スムーズに、なんていうのかな、解決っていうか、できないところができたりすりゃりします。例えば自分の場合、歌とかも、もっと上手く歌いたい、もう全然歌えねえとか、なんだよ、もう歌下手だとかって思うんじゃなくて、何がうまくできてない？あ、ここのところのリズムが取れてない。声はなかなかよくできてる。表現力も大小できてる。でも、ここのリズムができてないから、全体的に歌がうまく聞こえないんだ。このリズムのところを直せば、もたっとした歌が、なんかもっとできるんだと思って、そのリズムの取り方のところを練習しただけで、ガラッと3日後、3週間後、歌が変わることもいっぱいあります。だから歌が下手なんだとか、もう歌がダメなんだとかって全部思うんじゃなくて、分析力、そうする心をゆとりを持つためのなんか時間のその自分の向き合い方を今のこの時に持ってもらいたいなとか、まあそういう夢とのお付き合い、劣等感を武器に変える。劣等感ってとってもなんていうのかな、エネルギーに変わるんで、劣等感でしょぼっとして夢を諦めるんじゃなくて、劣等感こそ武器に変えて向き合ってもらいたいなって、最近皆様にぜひ伝えたい。それだからこそ夢を持ってほしいなって思います。だから、まあ、専門学校にお金がなくて行けなくなったりとか、してる人とかもいっぱいいると思うんですよ。で、専門学校行こうと思うと専門学校、学校がなくなっちゃったね。え、そんなのもう想像もしないじゃないですか。だからってなんだろう、夢を今しょうがないじゃん。そういうでもありますよ。じゃあやりたかったことは学校に行きたいことなのか、その学校に行かないと夢は叶わないのかとか、いろんなことあるけど、やっぱり憧れてた人が行ってた学校に行って夢を叶えたいとか、そういう気持ちで動いて動機ですごいいいと思ったのがなくなっちゃったとかあったら、ショックは今その人しかわからないと思うし、そういうこともあります。でも一旦今はこう立ち止まってしまうと、あっという間に時間が過ぎて、貴重なその10代とか20代もう今動けるんだったら、その動ける時間っていうのは一瞬で消えてしまうんで、やれることを探して、とにかくマイナスなことを口にしないで、なんだろう、プラスなことをよく見て冷静に分析して自分の夢と向き合って、分かんないことがあったらヒラニーにダイレクトメールでもホームページからでもしていただければ一生懸命考えますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、そんなこんなで一生に一度受けたい授業っていうことで、例えばこう展開していったら、まずそれが僕今一番教えたいのは、こうじゃあ何を皆さんに伝えたいかって始めた時に、ボイストレーニングを今日はしたいと思います。でそこで初めて音楽とも違ってボイストレーニング、じゃあボイストレーニングって何なのってみんな思うと、プロになるために声出して別に歌手になるとかってみんな思いがちなんですけれども、そうじゃなくて、あなたたちが今 生まれた時にもうおぎゃーから始まったその瞬間からもう全て世の中は音の中にあるみたいなことを音ってすごい感じてほしいなと。おぎゃーって生まれて多分その産声ってなんか希望なんですよ、もう全てにおいて。それっておぎゃーって言ってる本人も希望だし、それを聞いた周りの人たち親もそうだと思うし、その助産師さんとかも全部そうだと思うんですけど、感動してると思うんですよね。そのおぎゃーの音から始まって今に至るまでいろんな音で生きてきて、どういう音を積み上げていくかでその人柄ってすごい出るっていう、それがボイストレーニングだとヒラニーは考えてます。なんか今日はなんかそういうことを声でどこまでどうなのかっていうことをちょっとね皆様に体感してもらいたいなと思って話させていただきます。まずなんかこうボイストレーニングって言うと自分の声を出すことばっかり考えちゃうんですけど、じゃあまず隣の人の声ってよく聞いたことありますかって話になるんですよ。あんまり好きな人の声でもいいですよ。よくじゃあって言った時に、じゃあ、あから、あいうえを書きくけこうって全部聞きってっていうわけじゃないじゃないですか。普段話す内容とかも、いや、あれかな。いや、彼氏が言うカレーライスって声がとっても好きなんだよねとかって、あんまそういうの聞かないじゃないですか。まあ、あるとしたらなんかありがとうねとか、なんかおはようとか、決まった言葉が好きとかはあるけれど、全部が全部聞いてるってことはないと思うんですよ。だから、よくもう一度、その、言葉、音っていうことにして、なおかつその、好きな人の声だけ聞く静かなところっての会話っていうのはなかなかないと思うんですよ。二人っきりでテレビもつけずに、今日は話があるの、今日は話だけ過ごそうねとかっていうのは、まあなんか特別な人はありそうな感じはしますけど、なかなかしないですよね。だからその相手の声を聞くっていう耳を持つってことがまずボイストレーニングです。で、皆さんなんか今いたら、まあ二人組とか三人組とかになったら、まあ挨拶とかしてもいいと思うんですよ。相手の声を聞いて挨拶してみてくださいっていうレッスンにまずなると思うんですよ。したら意外にいい声だったりしませんかってなるんですよ。なんかみんなね、こう2人組3人組でじゃあ挨拶どうぞって言ってやらすと笑顔になるんですよ。普段おはようって言って笑顔になんなくないですか。でも2人組に向き合ってるとなんか照れくさいのかニコニコするんですよね。それって聞く体勢ができてるとか、なんかよく相手の顔を見たりとかしてるんですよ。普段なかなか聞く体勢、相手の顔を見るってできてるようでできてない。それってでもニコニコ笑えてスタートできておはようだよできたらすごく良くないですか。してまたねバイバイだおぞってやると、またねバイバイというのもすごい楽しそうで、また明日会いたいよっていう感じが伝わってるんですよ。それってとっても大事なことだなと思って、こんなにいい声でみんなやってるんだっていうのをやっぱり子どもの時からしっかり思って分かって過ごしてれば、相手にも伝え方も変わるだろうし、相手の見方も分かるだろうし、ましてやこう大人になってから帰りたくないこの恋人同士、そういうのもなんかちょっと感じて帰りたくないねとかって一言増えたりとか、なんていうのかな、声にない裏側まで読み取れて、それをなんか共有できた時のあの喜び、そういうことがボイストレーニング。もうこれはなんかボイストレーニングっていう名前がなかなかダメで、だから一生に一度受けたい授業っていうことで皆様に届けられたらいいなとかって思ってるんですけど、まあ技術的なことはたくさんあるんで、技術的なことは CM 明けに話したいと思います。とっても大事なことなんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。一旦 CM 行きたいと思います。
ひらやボイス .com 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか。声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
夢は育てるもの。スカイプレッスンで未来を切り開け。 自分の家やお近くのカラオケやスタジオでレッスンしてみませんか？全国で生徒募集中。ヒレやヒユキの俳優アカデミー。
はい、それでは後半戦いきたいと思います。もうどんどんちょっとね、技術を話していきたいと思うんですけど、技術的なことなんですけど、若い時ってまあ鬱になったりとかしてる人はあれなんですけど、何話しても楽しそうに見えたりとかしません？小学生とか、まあおぎゃーってちょっとこの人うつ病だわってありませんよね、赤ちゃんの時に。あれって何が起きてるかっていうと、声が眉間近くに響いてます、腹式呼吸によって。だからとにかく明るい人は何ですか、この鼻の上、目と眉、もう眉毛のと眉毛、眉間、眉毛のところに声をこう響いてると、まあ下向くことはないですよね。それがなんかだんだん年を取ると、だんだん声だけになって、こう喉声でこう、ああおはよう、あそれいいねと、こうなんかどんどんなっていくんですよ。それな行とかも何ぬねのとねえねえ、あーねえねえとかってなってきて、これがだからねえねえってこうねえねえねえって上に上がるだけで全然明るくなるんですよ。何ぬねの、何ぬねの、何ぬねのってこう眉間に上がるだけ。あれはなんか老化っていうよりも心の老化というか、やっぱ嫌なことがいっぱいあって心が沈んでくると、どうしてもこう下がってきて下向いて、この声って結構もう暗いですよね。暗くてなんかもう投げやりというか、もしかしたらこういう風になってる人が多い。まあそのストレスっていうのは大人になってからじゃなくても、もう小学生に入ったらとっくにストレス抱えてると思うし、僕もなんか幼稚園の時に、なんだろう、なんだろう、こうなんかシートに一緒に座らせてくんないとか、いじめだとかなんか思ったりとかして、幼稚園生とかもやっぱ十分ストレス感じると思うんですよ。だからそうなってくると、どんどん下に降りてきてっていうのを、やっぱこう眉間に戻すと音が明るくなって、まあ嫌なことを話すときにもいろいろ大人にはあると思うんで、まあ子供でも嫌な人におはようっていうときも、なんかおはようってなっちゃわないで、別にここに当てればおはようっていうふうにできるんで、なんかそういうのとかって、60歳、70歳、80歳、90歳になっても声が明るい人っていうのはすごい若々しく見えるんですよ。それっていうのは何かっていうと、その眉間のところに声が当たってる、話すときに。そうすると、ね、顔もリフトアップしてくるし、その技術、声っていうのは喉で声帯になって前に出るわけじゃなくて響いてなってるんで、まずなんか一概には言えないんですけど、簡単にまあ打点としては眉間のところで話すと声は明るくなる。そこでなんかありがとうとかって言うと、なんていうのかな、本当にありがとうと思って言うことが練習なんじゃなくて、技術的に言うことがとっても大事です。なんで昔すぎるけど、僕の時代ではその映画撮るときに、冬のシーンは夏に撮って、夏のシーンは冬に撮ってました。なぜかっていうと、役者が演じた方がよりリアルに演じるから。やっぱ偽物の方が本当に伝わるんですよ。だから嘘をつくわけじゃないけど、演じた方が相手に伝わりやすいっていうのは本当のことで、これはだから、でもリアル社会だと、じゃあ嘘つくのかってわけじゃなくて、一旦気持ちはそこで蓋をしといて、作ってから相手に話す。だからありがとうと思ったままありがとうって言うんじゃなくて、ありがとうと思った気持ちを一旦蓋をして、さらにそれをより作ってありがとうって伝える。なんかそういう作業をすることこそがコミュニケーション、ボイストレーニングだと僕は思ってるんで、これによってかなり何ですかね、コミュニケーションが豊かになるし、あと失敗しても傷つかなくなるメンタル。言い方がダメだったわけであって、なんで別にその人がいけなかったわけじゃないんですよ。それはなんか全部否定されてるみたいになってくると、本当にもうなんかもう生きていていたくないみたいな気持ちになる時とかもすごいあるんで、そういうことがあんまり思わなくなるっていうのもボイストレーニングの効果です。だからまずね、自分で計算する、技術的にそういうのをやってもらいたいですね。例えばなんていうのかな、あんまりいっぱいありすぎていっぱい言うと混乱しちゃうと思うんですけど、皆さんなんか同じ音で話したりとかするんですけど、次の隣の音を10分の1にするっていう 例えばありがとうっていう時もなんかありがとうって話したんですけど、そのとの音をありがとうってちっちゃく言う、ありがとうありがとうってちっちゃく言うと、これなんかとが早く聞こえたように聞こえません？なんかありがとうありがとうありがとうありがとう、なんかこれって早く言ったわけじゃなくて、音を小さくすると早く相手に伝わるっていうのがこの音楽の基本のものがあります。これをリズムメロディーハーモニーのリズムなんですけど、だからみんななんか言葉をしっかり伝えようとすぎて、はっきり言いすぎて、あの言葉だけしか伝わってなくて、リズムが出ないから思いが乗ってないっていうことがすごい起きる。例えば嬉しいとかも、しをちっちゃく、嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい、なんかちょっとなんかしをちっちゃく言ったりとかすると、なんかそのスピード感が相手になんか美味しい、なんか美味しいとかって、まあこれもあると思うんですけど、美味しいありがとう、どういたしまして、なんかどういたしまして、ありがとね、あこれいいねって結構みんな話してる感じな、全員話してるんですよ。だから行ってらっしゃいとかで、行ってらっしゃいって。でもなんか昔のお母さんのイメージってなんかそういうのありません？なんかいい子ねって。なんかこうなんそれって声が優しかったっていう印象にも、やっぱその最後の文字をハーモン、なんかもう10分の1ぐらいの声の大きさにするんですよ。そうするとそういう効果があるっていう。それを覚えただけでもだいぶいろんなことの表現が変わってくると思うんですよ。人にありがとう言う時とかも、人と話す時も。だからおはようって時も、おはようってようちょっとちっちゃく言うと何か思いが出ません？おはようって言うと思いを隠すんですよ。まあ思いは隠して伝えるやり方もありますけど、思いが見えると今日どうした、何かあったとかって相手が気遣ってくれて、そこでまた会話が生まれたりとか、それがなんか会話のコミュニケーション、相手が言った言葉に反応するんじゃなくて、相手が言った言葉をよく聞いて、なんかちょっとなんかあったみたいな、なんか今日嬉しそうだねとか、そういうことが本当のコミュニケーションじゃないかなって思うんですよね。まあ一個はそういうこと、あとはなんかだんだんちっちゃくしていくみたいな、そのクレッシェンド的な、だから例えばなんかバイバーイってこうやってバイバーイってバーってバーイバイバーイ、ちょっとなんか気持ち的にクレッシェンド、あデクレッシェンド、なんかちっちゃくだんだんちっちゃくしたり、だんだん大きくしたりすると表情が生まれるんですよ。だからありがとうみたいな、ありがとうじゃなくてありがとうとか、ありがとうとか、だんだんちっちゃくしたりすると、これって別に感情何も込めてなくて、ただちっちゃくしたり、ただ大きくしたり、隣と同じ大きさで音を出さない。ありがとう、嬉しい、またお願いみたいな、またお願いまたお願いとか、ちょっとだからこれって演技力とかじゃなくて、ただ言葉を表現しただけ。もちろんそこに最終的に自分の色とかカラーとか思いとか入れた、またお願いねってかって表現してもいいと思うんですよ。それは役者だけじゃなくて、生きている全ての人に絶対やってほしいことで、そうするとより自分の思いが伝わる、本当じゃないことの方が伝わる、本当の心で声を、なんで演技っていうか、ちゃんと加工して相手に届ける、なんかそういうことを絶対にやってくださいっていうのは世界的にとっても大事なことだと思って、これをなんとかね、皆さんに届けて人生をなんか変え、なんかやっぱそういうご意見がうまく、なんかでも僕と知り合った人には話していろいろ、だからそう、僕の周りはなんか結婚してる人の率が高いんですよね。多分結婚したいって言わなくても結婚したいっていう思いが伝わってるんだと思うんですよ、普段の話とか、そういうこととか、子供がいい子に育つっていうことが多いんですよ。それってなんか子供に対して愛してるっていちいち言わなくても愛が伝わってたりとか、そういうことだと思うんですよ、声って。その裏側、声に隠された裏側が相手に届けたいのは伝えたいことじゃないですか。言葉よりも何よりもその言葉の中にこもってる思い、それを伝えるためにはリズム、メロディー、ハーモニーが大事だし、言う言葉よりもどこに向かって、どのぐらいの大きさで、どういう方向で話してて、それはどんぐらい、なんだろう、尊いもんなのか、それを話すために何日間、何日間、もう何時間、何日間、何年間思って って相手に言ったありがとうなのかって、それを伝えるのに技術が必要だし、それを聞き取れる聴力相手にも必要です。だからこそそういう世の中になるためには、みんながしっかり耳を鍛えて、あの声を鍛えて、まあ心を鍛えるなんておこがましいことは言わないです。なんかその言葉に対して、声に対して、聞く音に対してっていうことをしっかり学んで、あの進んでいくっていう世界が、きっとなんかこれがなんか将来の子供、今のこの少子化社会とか高齢化社会全てを救うんじゃないかなと、本当に真剣にヒラニーは思ってます。またね、詳しくこういう話をして、多分もうここだけでは伝えきれない部分があるんで、なんかこう悩みとリンクして試してみたいという方がいたら、どしどし、僕もなんかこれが役に立つならばどんどんなんかやっていきたいと思うので、ぜひお問い合わせよろしくお願いいたします。それでは一旦エンディングに向けて CM に入ります。
僕の手で
あなたの声は何色ですか？
平和が大好きだから緑色かな。
癒し系だもんな。
本当は元気なオレンジがいい。
俺はカジュアルなターコイズ色。
清潔感ある。
それより気になる紫色の声。
可
愛いピンク色の声は？
確かに。
人を元気づける黄色い声、信頼できるシルバー色の声、希望に導く黄緑色の声、
赤色の声、たった一つの言葉、
たった一声の温度、変わることのある運命、
変えてくれたあの大好きな声、
僕の中に生き続けている声、
いろんな声のように役割がある。あなたの声は何色ですか？
君の声は何色だろう。
はい、エンディングにあります。今日は一緒にちっと受けたい授業というテーマでお話をさせていただきました。いや、もうこんなね、今ハラスメントとかって言われて、もう人と会話触れ合うことがなかなかできない時代に突入してるんで、人となんか話すことが悪みたいな、なんかそういうイメージがあるんです。で、すごいどんどんどんどんなんかね、もうなんだろう、話すことに抵抗とか、人に会ったりとかしたりとかすること、どんどんこう年齢差、もう年下で話しただけでも犯罪みたいになってきて、なんかそういう世の中になってきちゃってるけれども、実際思うと本当に年齢関係なくね、素敵な人の運命のやっぱあったりとかするんで、やっぱどんどん勇気を出して会話できる場所作りっていうか、そういうのが提供できて、いろんな人と触れ合って、いろんななんか思いとかを、あの感覚って、僕はそういう生き方をしてきたんで、ぜひそういうのは提供できる空間とかできたらいいなとかって思いますね。そのためにも皆さんがね、例えばなんだろう、相手が告白していくときにいちいちラブソングが流れ、まあ韓流でもなんかラブソング流れてきたら、あ、これってラブシーンなんだ今とかってなかなか人生で思えなくないですか。あとはなんか人に怒られたときめっちゃなんかベートーベンが流れて、めっちゃなんかすごい人と戦うときに半沢直樹の BGM が流れてたら、ガンボーなんかドーンとドーンとかってなったら、なんかなったりとかするじゃないですか。あれって実際の世界では音楽は流れてないけど、心の中では流れてる。なんかそれって自分だけは流れてなくて、相手にも流れてるんですよ。なんかそういうのってすごい幸せな世界じゃないですか。例えばディズニーランドとかもずっと音楽が流れてて、ファンタジーの世界、あれがディズニーランドに行かないと味わえないんじゃなくて、普段生きてる時に味わえたら、とってもなんかとっても素敵な毎日送れて、朝起きて朝日を見た時にもう BGM が流れてきて、そういうのが音にあふれて、目を閉じれば好きな人のあの声が蘇ってきて、そういうものだと人生は僕は思っております。皆様も音について、声について、考えていただけたらいいなと思って、今日はお話しいたしました。いかがでしたでしょうか。まあね、もうヒラニーもどんどん頑張ってきますんで、皆さんもいろんなご意見ご感想ラジオにお届けいただけたらと思います。それでは合言葉でお別れしたいと思います。ではいいですか。笑顔で夢そだ、バイバーイ。